From the conference center. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員と役員が世界各地から集い教会指導者の勧告と教えを受けます。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映録画編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイニング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会の土曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。世界中のどこへいようともこの大会に参加してくださっている会員や友人の皆さんを心から歓迎いたします。大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁からこの部会の司会を依頼されました。この部会の音楽はモルモン・タバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。開会にあたり聖歌隊が我が神我が王を歌いました。これから賛美の歌を持ってを歌います。開会のお祈りは4月の大会において中央諸島教会会長として支持されたジョイ・D・ジョーンズ姉妹です。
天のお父様、私どもはここに集い、また全世界にこの総大会のため集っていることに感謝をいたします。 御子イエス・キリストの賜物に感謝をいたします。また贖いの犠牲に感謝をいたします。生ける預言者、そして使徒が与えられていますことを感謝します。彼らを祝福してください。そしてモンソン大官庁が私たちの愛と、そして信頼とサポートを感じることができますように、この部会において私たちがあなた様の御霊をいただくことができますように、また私たち一人一人が教えられ、そして御霊を感じることができますように、また御霊によって教えられますように、私どもは私たち一人一人あなた様に献身し、すべてを御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから大官庁会第2顧問のディーター・ F ・ウクドドルフ官庁よりお話をお伺いします。お話の後、聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。その後、十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老からお話を伺います。その後、中央若い女性会長会第1顧問のキャロル・ F ・マッコンキー姉妹がお話しします。
愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁の指示と指導のもと、この世界規模の大会に再び集まることができ、私たちは本当に祝福されています。大官庁、私たちはあなたを愛し支持しています。パイロットだった頃、精密かつ信頼できるコンピューターシステムは仕事上不可欠でした。しかし自分個人のパソコンを使う機会はほとんどありませんでした。後に幹部として事務を行う際にも、助手と秘書が親切に作業を助けてくれました。驚くことに、仕事の多くはパソコンで行うもの、中央幹部に召された94年に全ては変わりました。私の責任には教え導く素晴らしい機会がたくさんありましたが、私が想像していたよりもはるかに多くの事務作業も含まれていました。驚くことに、仕事の多くはパソコンで行うものだったのです。そこで生涯で初めて私は不慣れな、理解しがたいパソコンの世界にのめり込まざるを得なくなりました。最初からパソコンと私の関係は決して友好的なものではありませんでした。技術に長けた人たちが私にパソコンの使い方を教えようとしました。文字通り私の後ろに立ち、肩越しに手を伸ばし、キーボードを叩き、交響曲を奏でます。分かりましたか？彼らは誇らしげにそう言いました。同じようにやってみてください。分かりませんでした。大変なチャレンジでした。歩みは遅く、なかなか進歩しませんでした。たくさんの時間と繰り返し、忍耐、少なかなる希望と信仰、妻からの励まし、それから商品名は伏せておきますが、何リットルものダイエットソーダが必要でした。それから22年経った今、私はコンピューター技術に取り巻かれています。電子メールアドレス、ツイッターのアカウント、フェイスブックページがあります。またスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デジタルカメラも持っています。私の技術は典型的な7歳児にはまだ勝てませんが、70代にしてはなかなかいいと思います。しかし面白いことに気づきました。技術を身につければ身につけるほど、それを当然のことと思うようになることです。人類歴史の大半は通信に時間的な制限がつきまといました。メッセージを送り、返事をもらうまでに何日もあるいは何ヶ月もかかることがありました。今日メッセージは何千キロもの空、あるいは何千メートルもの海底を移動し、世界の裏側に住む人のもとにたどり着きます。そしてほんの数秒でも遅れると、私たちはイライラし我慢できなくなります。人は本質的に 物事をよく知れば知るほど、たとえそれがどれほど奇跡的で素晴らしいものであっても、そのような気持ちをなくし、当たり前のこととみなすようになるようです。私たちに与えられている現代技術と文明の発展を当然のこととみなすのは比較的小さなことかもしれません。しかし悲しいことに、私たちはイエス・キリストの福音の持つ永遠かつ啓発的な教義に対しても同じような態度を取ることがあります。この教会は実に多くのものを与えられています。私たちは素晴らしい豊かな光と真理に恵まれています。しかし自分たちが受けている祝福の真の意味を理解していないかもしれません。救い主と共に歩み話したあの初期の弟子たちについて考えてみてください。墓から蘇られた救い主を目にしたとき、また救い主の手にある傷に触れたときに、その弟子たちの心と思いを満たしたに違いない感謝と経験の念を想像してみてください。彼らの生涯は以前とは全く違ったものになりました。ジョセフ・スミスを知り回復された福音を述べ伝えるのを聞いたこの真剣時代の初期の生徒たちのことを考えてみてください。天と地を隔てる幕が再び取り払われ、光と知識が天上のふるさとから世界に注がれたときに、彼らがどのように感じたかを想像してみてください。とりわけ、皆さんが誠の神の子供であること、再び清くなれるようイエスが自ら進んで皆さんの罪のために苦しまれたこと、真剣の力が現実のものであり、その力が皆さんと皆さんの愛する人々をこの世から永遠にわたってつなぐことができること、また今日も地上に生ける預言者がいること、これらの真理を皆さんが初めて信じ理解したとき、皆さんがどのように感じたか考えてみてください。これらのことを考えるときに素晴らしいことではないでしょうか。これをすべて考えるときに、教会の礼拝行事に出席できることを私たちはどうして喜ばないでいられるのでしょうか。あるいは聖文を読むことにどうしてうんざりできるのでしょうか。それはおそらく私たちの心が鈍っているがために、神が授けてくださった神聖で崇高な賜物への感謝と畏敬の念を経験できなくなってしまっているからだと思います。人生を変える真理が目の前にありながら、私たちが弟子としての の道を歩むときに寝ながら歩いてしまうことが私たちにはあります。救い主の模範に従うのではなくて、周囲の教会の不完全さに気を散らされることが実によくあります。ダイヤが散りばめられた道を歩いているにかかわらず、砂利道と区別することができないわけです。若かった頃、宗教について友人からよく聞かれることがありました。最初に知恵の言葉のような違いについて話すことがよくありました。他の宗教と違うこと、また似ていることを強調することもありました。このどちらも相手に大した印象を与えませんでした。ところが天の御父がその子供たちのために備えてくださった偉大な幸福の計画について話すと、彼らは集中して聞いてくれました。教会の教室で救いの計画について説明する絵を黒板に描きました。ドイツの教会堂でした。前世現世、この世での生活が終わって天の両親のもとに帰ることを表す円を黒板に描きました。10代の時、この素晴らしいメッセージを分かち合うのが私は本当に好きでした。自分の簡単な言葉でこうした原則を説明するとき、私の心はご自分の子供たちを愛してくださる神、そして私たちを死と地獄からあがなってくださった救い主への感謝の思いで心がいっぱいになりました。私は この愛と喜び、希望のメッセージを誇りに思いました。友人の中には今まで自分たちの宗教で教わったことがないのに、このメッセージに親しみを感じるという人もいました。まるで以前から真実であると知っていたかのようでした。すでに彼らの心に根付いていたものに光を当てていただけのように思えたのです。誰もが人生について何らかの基本的な疑問を心に抱いていると思います。私はどこから来たのか、なぜここにいるのか、死んだらどうなるのかと。太古の昔から人はこうした疑問を抱いてきました。哲学者、学者、そして専門家は人生と財産をつぎ込んでその答えを探しを求めてきました。回復されたイエス・キリストの福音に人生の最も複雑な質問の答えがあることに私は感謝しています。こうした答えは末日聖徒イエス・キリスト教会で教えられています。これらは真実であり、分かりやすく率直で理解しやすいです。霊感に満ちており、光クラスの3歳児にも教えています。兄弟姉妹の皆さん、私たちは永遠の存在であり、始まりも終わりもありません。常に存在してきたのです。文字通り神聖かつ不滅、全知全能であられる天の両親の霊の子供なのです。私たちは神の天の住まいから来ました。意図高き神であられるエロヒムの多くに属します。私たちは前世で神と共に歩み、言葉を聞き、その偉大さを目の当たりにし、その道を学びました。素晴らしいことではないでしょうか。私たちは天上の大会議に参加しました。そこで愛する天の御父は私たちのための計画を提示されました。この地上に生まれ、肉体をまとい、善と悪から選ぶことを学び、他の方法ではできない方法で進歩するという計画です。幕屋を通り抜けた時、以前の生活は忘れてしまうことを私たちは知っていました。現世で反対のものを、逆境、誘惑を経験するということも知っていました。しかし肉体を得ることは最も大切なことであることも知っていました。すぐに正しい選択をし、サタンの誘惑に耐え、愛する天の両親に元に戻れるよう、私たちはどれほど望んだことでしょう。私たちは自分たちが罪や間違いを犯し、さらには重大な罪を犯すこともあることを知っていました。しかし救い主イエス・キリストが地上に来て、生涯罪を犯すことなく永遠の犠牲として自らに命を進んで捨てられることも私たちは知っていました。主に心を傾け、主を信頼し、熱意を込めて弟子の道を歩むなら、現れて清くなり、もう一度愛する天の御父のもとで生活できるということも知っていました。ですから皆さんも私もイエス・キリストの犠牲を信じ、自らの意思により天の御父の計画を受け入れたのです。だからこそ私たちはここにいます。この美しい地球という惑星にいます。神が私たちに機会をくださり、私たちが受け入れたからです。しかし現世での生活は一時的なものであり、肉体の死をもって終わります。でも私たちの本質がなくなることではないのです。霊は生き続け、愛にあふれる御父と御子が全ての人に無償で与えてくださる賜物である復活を待ちます。 復活で霊と肉体は再び一つなり、苦痛と肉体的な不完全さから解放されます。復活の後、裁きの日がやってきます。最終的に全ての人は救われ、栄光の王国を受け継ぎますが、神を信頼しその律法と儀式に従おうと努力した人は、想像を絶する栄光と圧倒されんばかりの意向に満ちた永遠の生活を受け継ぎます。その裁きの日は憐れみの日と愛の日となります。打ち砕かれた心が癒され、悲しみの涙が喜びの涙に取って代わり、すべてのことが正される日となるのです。確かに罪のため深い悲しみもあることでしょう。確かに自らの過ち、愚かさ、堅くなさのためにはるかに素晴らしい機会を失ったことで後悔の念、さらには苦しみさえあることでしょう。しかし私が確信していることは、私たちは神の裁きに納得するだけでなく、その無限の恵み、憐れみ、寛容、そして神の子供に対する愛に驚嘆し圧倒されるということです。望みと行いが良ければ、また私たちに生ける神を信じる信仰があれば、モロナイの言う永遠の裁き主である大いなるエホバの楽しい法廷を楽しみに待つことができます。愛する兄弟姉妹の皆さん、友人の皆さん、私たちの愛する御父が備えてくださった偉大な幸福の計画について考えるとき、驚きと畏敬の念で心と思いが満たされないでしょうか。主を待ち望むすべての人のために備えられた輝かしい将来について知るとき、表現しがたいほどの喜びに満たされないでしょうか。そのような驚きと喜びを感じたことがないとしたら、私は皆さんに勧めます。回復された福音の単純でありながらも奥深い真理について尋ね求め研究し考えてください。永遠の厳粛さを心に留め、それらに神の救いの計画についての証を述べさせてください。そのような気持ちを感じたことがあるとしたなら、今一度尋ねます。皆さんは今でもそのように感じられますか？私は最近アイルランドのベルファストを訪れる機会がありました。滞在中、ベルファストの紋章に次のような意味のモットーが記されていることに気づきました。多大なる恵みに一体何が返せようか。プロタントクイッドレトニンバーマス、この質問について考えてみましょう。神が与えてくださったあふれんばかりの光と知識に対して、私たちは一体何を神に返せばいいでしょうか。愛する御父はご自身が与えてくださった真理に従って生活し、ご自身が示してくださった道に従って歩むように言われるだけです。ですから勇気を振るい、御霊の導きに信頼を寄せましょう。言葉と行いで神の幸福の計画に込められた素晴らしく驚くべきメッセージを腹からと分かち合いましょう。神と神の子供たちへの愛がその動機となりますように。すべての人が私たちの兄弟姉妹なのですから、これこそ大いなる恵みに対して私たちにできる最初のことです。いつの日か、すべての膝がかがみ、すべての舌が告白します。神の道は正しく、神の計画は完全であると。皆さん、その日を今日としようではありませんか。いにしえのヤコブと共にこう宣言しましょう。おお、私たちの神の計画のなんと偉大なことよ。皆さんに祝福を残し、感謝の気持ちを持って イエス・キリストの皆により証しします。アーメン。
ノーベル賞受賞者のエリ・ヴィーゼルが開胸手術の後、静養中の病院に5歳の孫が見舞いに来てくれました。幼い男の子は祖父の苦しみの目を見て、おじいちゃん、もし僕がおじいちゃんをもっと愛したら痛みは軽くなると尋ねました。今日は皆さんに同じような質問をさせていただきます。救い主をもっと愛したら私たちの痛みや苦しみは軽くなるのでしょうか。救い主が弟子たちに従ってくるようお招きになった当時は、弟子たちは目には目を、歯には歯を含むモーセの律法に従って生活していましたが、救い主はその律法を食材により成就するために来られました。救い主は敵を愛し迫害する者のために祈れという新しい教義を教えられました。 弟子たちは生まれながらの性格を固執しようとする生活から救い主の愛と思いやりに満ちた生活に変えるよう教えられました。争いの心を許しと親切な思いやりに変えるのです。互いに愛しなさいという新しい戒めは必ずしも守るのが容易ではありませんでした。弟子たちが罪人や忌み嫌われた階級の人々と交わることを躊躇していたときに、救い主は忍耐強くこのように教えられました。私たちの兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのであると。またモルモン書の中の預言者が説明したように、あなた方が腹からのために務めるのは、鳥も直さずあなた方の神のために務めるのであると。救い主の末日の弟子である私たちは、神の子供らを愛し神の子らのために仕えることで主のもとへ近づきます。そうするときに患難や苦難、肉体的な苦しみを避けられないかもしれませんが、霊的な苦しみは軽くなるでしょう。試練の最中にあっても喜びと平安を感じることができるのです。クリスチャンの愛と奉仕は家庭において自然に始まります。両親の皆さんは子供と青少年のために愛に満ちた教師ないし宣教師として召されているのです。子供は皆さんの求道者です。皆さんには子供が改心するのを助ける責任があるのです。実を言えば、皆改心しようと努力しない人は一人もいません。つまり皆救い主の愛で満たされようとしているのです。イエス・キリストの弟子である私たちは主の愛の影響を受け、現世の旅路において互いを助け合おうと努めています。それは一人ではできません。以前クエーカー教徒のことわざを紹介しました。あなたが私を、私があなたを助けて、共に永遠に高め合いましょう。弟子である私たちがそれを始めるのは、バプテスマを受け進んで重荷が軽くなるように互いに重荷を負い合うという意思を示す時です。互いに王国の教義を教え合うことは、互いに愛し使い合う一つの方法です。両親と祖父母の皆さん、私たちは学校が高い道徳を教えていないと言って社会の現状を嘆きがちです。しかし私たちにできることがたくさんあります。私たちは自分の家族の中で教える機会を生かすことができます。それは今です。機会を逃さないようにしてください。福音についてあなたが考えていることや人生の教訓について話す機会が訪れたら、どんなことでも中断し、子供や孫と一緒に座を持ち話をしてください。専門的な教師訓練を受けた福音の教師でなくても心配する必要はありません。自分で聖文を研究し、祈り深く考え、御霊の導きを求めることほど役立つトレーニングや導きはありません。御霊はあなたを導いてくださいます。約束いたします。親になるという召しには、皆さんと皆さんの子供に適した方法で教えることができるという賜物が伴います。神が義にかなった方法で影響を及ぼすために用いられるのは愛だということを忘れないでください。私たちが愛し合うのは、神が私たちをまず愛してくださったからです。青少年の皆さん、皆さんは非常に効果的な福音の教師です。皆さんは教会に来て学び、家庭に帰って家族や隣人、友人に教え奉仕します。恐れないでください。真実だと知っていることを証しするための信仰を持ってください。専任宣教師がどのように成長するか考えてみてください。忠実に献身的な生活を送り、時間と才能を使い、証しを述べて人々に奉仕し祝福するので成長するのです。皆さんが福音について証しを述べるとき、信仰が強まり自信も高まるでしょう。最も強い影響を及ぼすクリスチャンの方針は、家族で聖文を研究し祈り家族会議を開くことです。100年以上にわたり教会の指導者は 家族の特別な時間に邪魔の入らないよう進めてきました。しかし多くの人はまだその祝福を味わっていません。家庭の夕べはお父さんやお母さんの壇上からの講義ではありません。家庭の夕べは簡単な霊的な概念や経験について話し、子供に思いやりと分かち合いについて教え、一緒に楽しみ、証を述べ合い、共に成長し進歩するための家族の時間です。家庭の夕べを毎週行うことによってお互いへの愛は強まり、苦しみは軽くなるでしょう。家族の中で私たちが行う最も重要な技は聖霊の力を通して行うことであることを覚えておきましょう。怒りの声を上げるときはいつでも聖霊が自分や家族のもとから離れていきます。愛を持って語るとき、御霊が共に宿るのです。子供や孫たちは私たちがどれほど一緒に時間を費やすかによって私たちの愛を測るということを覚えておきましょう。何よりも忍耐を失わず決して諦めないことです。聖文には天の御父の霊の子供たちの一部が主のご計画に従わないと決めたときに天は泣き悲しんだと記されています。同様に愛し教えた子供が成長して主のご計画に従わないと決めるときに両親は泣き悲しみます。両親にできることは何でしょうか。他の人の選択の自由が奪われるよう祈ることは決してできません。放蕩息子の父親を思い出してください。父親は息子が本心に立ち返るのを待ちながら、まだ遠く離れている間ずっと息子を見守っていたのです。いつ何を言い、いつ沈黙を守るかについて導きを祈り求めることができます。子供や家族はすでに前世で救い主に従うことを選んだということを忘れないでください。そのような神聖な感情が再び目覚めるには、子供たち自身が生活の中で経験するほかないことがよくあります。つまるところ、主を愛し主に従うという選択は子供たち自身が決めるのです。弟子が救い主に対する愛を示す特別な方法がもう一つあります。今日私は特に介護を通して主に仕えるすべての人に敬意を表したいと思います。主は皆さんを非常に愛しておられます。皆さんは静かに人知れずその奉仕を行うことにより主に従っています。主は密かに見ておられるあなたの父は公に報いてくださるであろうと約束されました。アルツハイマー病に苦しむ妻がいた近所の兄弟のことが心に浮かびます。毎週日曜日に教会の集会のために妻の身支度を手伝い、髪を溶かし化粧をし、イヤリングをつけてあげました。このように奉仕をする兄弟はワードのすべての男女の模範でした。世界にとっても模範です。ある日奥さんが介護に励む夫にこう言いました。いつかまた夫に会って一緒に時間を過ごしたいわ。僕が君の夫だよとその兄弟が言うと、愛らしくこう答えました。あら、それはよかったわ。介護をする人について語るとき、私も自分の人生で特別な人にぜひ感謝を述べなければなりません。救い主の特別な弟子であり永遠の伴侶であるメアリーです。妻は優しい思いやりと愛で自らを捧げて私の世話をしてくれます。妻の手は優しく人を支えてくださる主の手のようです。妻なしに今の私はありません。妻と一緒に永遠に耐え忍ぶことができます。妻と一緒に私は永遠に共にいるのです。もし誰かと共に、あるいは一人で深い悲しみをいや苦しみを負っているなら、ぜひ救い主に助けていただきましょう。主の大きな飼いなに頼り、 主の確かな言葉を受け入れてください。主は、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくるとおっしゃいました。兄弟姉妹の皆さん、まだ完全にそうしていないなら、許しと思いやりと愛へと私たちの向きを変えようではありませんか。生まれながらの性格を固執しようとする人の心の中で猛威を振るうせめぎ合いを放棄し、キリストの思いやりと愛と平安を宣言しようではありませんか。もしあなた方はすべて神の栄光と慈しみと世の初めから備えられた食材を知るようになったなら、あなた方は互いに傷つけ合う心を持たず平和に暮らすであろう。あなた方は子供たちが神の律法に背くのも、互いに戦うのも、争い合うのも放ってはおかないであろう。むしろあなたは互いに愛し合い、互いに使い合うように教えるであろうと聖文に記されています。救い主は十字架にかかる直前に使徒にこのように教えられました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきであると。私たちに対する救い主のお志は、トルバル戦作のキリスト像の両手を差し伸べている姿と同じだと明かしします。主は常に手を伸ばしておられます。私たちは互いに愛し合い、使い合い、主の戒めを守って主に従います。主は生きていて、完全な愛で私たちを愛しておられることを特別な証人として明かします。この教会は主の教会です。トーマス・ S ・モンソン大館長は、地上における現在の預言者です。天の御父と御子への私たちの愛が深まり、苦しみが軽くなるよう心からお祈りいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
聖霊の力と御子の御名によって、現世の試練の中で技を成し遂げるときや戦いに立ち向かうとき、逆境や失望に直面するときに、私たちは決して一人ではありません。キリストは失望せずに常に祈るべきことを例えで教えられました。主は神を敬わず人を人とも思わない裁判官について話されました。毎日一人のヤモメが裁判官のもとに来て、彼女を訴える者を裁いてほしいと願いました。しばらくの間、裁判官は聞き入れませんでした。しかし彼女の願いに、裁判官はようやく、このヤモメが私に面倒をかけるから、彼女のためになる裁判をしてやろう、そうしたら絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろうと考えました。その後イエスはこのように説明しておられます。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらないことがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。そして主はこうお尋ねになられます。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるだろうか。祈りは信仰を育むために不可欠なものです。主が再び来られるとき、祈る方法を知っていて救いを受ける備えができている人々を主は見つけることがおできになるでしょうか。なぜなら主の皆を呼び求める者は全て救われるとあるからです。私たちは愛にあふれた天の御父の子供であり、キリストを信じながら誠心誠意祈り、聖霊の促しに従って行動するとき、主との個人的な交わりを享受することができます。私たちは御父と御子と一つになることを学ぶために、信仰を持って祈り、耳を傾け従います。信仰の祈りは栄光ある天からの祝福を受ける道を開きます。主はこう教えておられます。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求めるものは へ探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。私たちが、ね、得たいと望むならば、求め、探し、叩かなければなりません。ジョセフ・スミスは真理を探し求めているとき、次の聖句を読みました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるだろう。信仰の祈りの中で天が開かれました。父なる神とその御子イエス・キリストが栄光のうちにおり、ジョセフに語られ、時満ちる真剣時代の到来を告げました。奇跡的な癒しや力強い守り、神聖な知識、自由をもたらす許し、平和は私たちが信仰を持って心からの誠実な望みを捧げるときにもたらされる答えの一部です。私たちはキリストの御名により、聖霊の力によって神界のお三方を皆祈りに加え、天の御父に祈ります。私たちは天の御父に祈り、そして御父のみに祈ります。なぜなら天に神がおられ、この神は無限かつ永遠で、永遠から永遠にわたって天地とその中にある万物を形作られたお方であるからです。創造主として神は私たちに唯一の生ける誠の神であるご自分を愛し、またご自分が私たちの礼拝すべき唯一の存在であるとの戒めを与えられました。信仰を持って天の父に祈るとき、神は苦難の時にあなた方を慰めてくださいます。そして神の愛をよく味わうことができます。アイリング館長は治る見込みのない癌と戦っている間も祈り続けた父親の経験から、神とその子どもたちの深い個人的な関係について学んだことを分かち合っています。痛みが激しくなった日の朝、ベッドのそばにひざまずいている父の姿がありました。弱っていてベッドに戻ることができないほどでした。父は良い人になろうといつも努めてきたのに、これほどの苦しみに遭うのはなぜなのか、天の御父に尋ねるために祈っていたと私たちに言いました。そして神には勇敢な息子たちが必要であるという答えを受けたというのです。こうして父は神が自分を愛し、祈りを聞き、支えてくださると信じて最後まで耐え続けたのです。父は恵まれて愛にあふれた神が祈りのように身近であることを幼い頃から知っており、決して忘れることはありませんでした。私たちはキリストの御名により祈ります。なぜなら救いがキリストによりもたらされ、私たちを救いうる名はこれを別にしては誰にも与えられていないからです。私たちはキリストの聖なる御名によって御父のもとに来ます。なぜならばキリストは御父に対する私たちの弁護者であり、私たちのために弁じてくださるからです。主は御父に栄光を期するために苦しみ、血を流し亡くなられました。そして私たちのために憐れみ深い嘆願をし、私たち一人一人がこの生涯で平安を得、来るべき世において永遠の命を得ることができるよう道を開いてくださいました。主は私たちが長い間苦しみ、必要以上の試練に遭うことがないよう望んでおられます。主は私たちが主に立ち返ることを望んでおられ、私たちの重荷を軽くし、心を癒し、主の清めの力で心を洗い清めたいと望んでおられます。決まりきった同じ言葉を繰り返し、主の御名を無駄にすることがあってはなりません。イエス・キリストの聖なる御名により捧げる心からの祈りは、私たちの献身的な愛と永遠にわたる感謝、そして主が祈られたように祈り、主が行われたように行い、主のようになるという私たちの確固とした望みの表れです。私たちは聖霊の力によって祈ります。なぜなら御霊によって求めるものは神の御心にかなって求めるからです。信仰を持って祈るとき、聖霊は私たちの思いを導き、私たちの言葉が神の御心と一致するようにしてくださいます。求めるものを自分の欲望のために無益なものにせず、むしろどんな誘惑にも負けないで誠の生ける神に仕えようという確固とした決意を持って求めなさい。 祈る方法を知っているだけではなく、祈りに対する答えを得る方法や識別し注意を払い、私たちに関する神の御心と目的をはっきりとした視野と明確な意図を持って理解する方法を知ることは同様に重要です。アイリング館長はこのように述べています。私は祈りの答えを受けてきました。答えが最もはっきりしていたのは、神が望んでおられる事柄を知る必要性を痛感し、自分の望みが忘れ去られた時です。その時に愛する天の御父からの答えが静かな細い声によって私たちの思いに告げられ、私たちの心に書き記されるのです。救い主がゲッセマネの園に行かれた時、主は悲しみのあまり死ぬほどでした。苦しみもだえている時、主が唯一頼れるのは御父だけでした。主はこう嘆願されました。もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいけれども、こう付け加えました。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。罪がなかったにもかかわらず、救い主はご自分の民のために病や死を含むあらゆる苦痛と苦難と試練を受けるため召されました。主はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられました。主は3度こう祈られました。父よ、御心が行われますように。しかし杯は取り除かれませんでした。主は謙遜で誠実な祈りにより強められ、私たちが悔い改め信じ従い永遠の祝福を得られるよう、私たちの救いのために備えるというご自分の神聖な使命を果たされました。祈りにより受ける答えは私たちが望むものではないことがあります。しかし苦難の時に私たちの祈りは愛と深い憐れみを受けるための命綱となります。嘆願する時、私たちは前進し、承認されていることをすべて果たせるよう強められます。苦難の時代を生きた生徒たちに主はこう言われました。心に慰めを得なさい。すべての憎なるものは私の手の内にあるからである。安らかにしていて私が神であることを知りなさい。私たちは個人で、家族で、またどこででも祈ります。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って許しや天の知恵を得るためであろうと、単に耐え忍ぶ力を得るためであろうと、私たちは常に全身全霊を持って私たちや周囲の人々の幸福のために祈ります。豊かな祝福と人生の教訓に対する感謝の思いがこもった誠実な望みは、確固としたキリストへの信仰、希望の輝き、神とすべての人への愛を私たちの心に植え付けます。祈りは神から与えられる賜物です。私たちは決して戸惑いを覚えたり一人だと感じる必要はありません。聖霊の力と御子の皆によって尊い祈りを捧げるあらゆる瞬間は、私たちの御父と過ごす神聖な時間となり得ることを明かします。聖なるイエス・キリストの皆により、アーメン。
指揮者の合図によって聖歌隊とともに皆さんで立ってイスラエルの救い主を歌います。歌の後、70人会長会のクレイグ・シー・クリステンセン長老からお話を伺います。その後、70人のフワン・エ・ウセダ長老と同じく70人のデビン・コーニシ長老がお話しします。彼らのお話の後、聖歌隊が清くなる時をもてを歌います。 松実聖徒イエス・キリスト教会第186回半期総大会をお届けしています。
モロナイは初めてジョセフ・スミスを訪れたとき、ジョセフの名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられると警告しました。私たちはこの予言の成就を目にしています。善と悪の戦いの中で福音の回復はジョセフに従う信者を鼓舞すると同時に、シオンの大義とジョセフ個人に敵対する者を煽り立てました。こうした戦いは今に始まったことではありません。ジョセフが聖なる森に足を踏み入れた直後に始まり、インターネット上で知名度が上がった今日でも続いています。主はジョセフ個人にはっきりとおっしゃいました。地の果ての人々があなたの名を尋ね、愚かな者はあなたを嘲笑い、地獄はあなたに激怒するであろう。一方、心の清い者と知恵のある者と高潔な者と徳高い者は絶えずあなたの手から助言と権能と祝福を求めるであろう。今日私は回復の預言者であるジョセフ・スミス・ジュニアの神聖な使命をよりよく理解しようとしているすべての人々に明かしします。預言者、聖剣者、刑事者としてのジョセフの使命を明かしすることに臆する必要はありません。回復された真理のおかげで、私たちは天の御父と救い主イエス・キリストについて多くのことを知っているのです。お二方の神聖な属性、そして私たちとの関係について知っています。また偉大な贖いの計画についても知っています。 ジョセフについてブリガム・ヤングは次のように明言しました。地のもとへが置かれるはるか以前に開かれた永遠の会議において、ジョセフ・スミスはこの世界の最後の真剣時代に神の言葉を人々にもたらし、神の恩子の真剣のすべての鍵と力を受ける人となるように定められました。主は彼の上に目を注がれました。彼はこの最後の真剣時代を管理するよう永遠に予任されていたのです。この偉大な技に取り組むに備えとして、ジョセフ・スミスは多くの責任や試練を経験した愛に満ちた家庭に生まれました。成長するにつれ、ジョセフの神に対する気持ちは強くなりましたが、当時の説教者が教える宗教上の矛盾に混乱していました。しかし疑問を持ったからといってそれが自らの信仰の妨げになることはありませんでした。彼は聖書に答えを求め、この勧めを見つけました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ジョセフはこう振り返っています。この聖句がこの時かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。それは私の心の隅々に大きな力で入り込んでくるように思われた。私はこの言葉を再三再四思い巡らした。純粋な信仰によってジョセフはこの霊的な気持ちに従って行動しました。人目につかない場所を見つけてひざまずき、心の願いを神に告げ始めました。このジョセフの経験の描写には大きな力があります。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び別のお方を指して、これは私の愛する子である彼に聞きなさいと言われた。これが最初の次元でした。それから数年後、ジョセフは神の賜物と力によりモルモン書を翻訳しました。他にも多くの天使が彼のもとを訪れ、失われていた真理と権能を回復しました。神からのこうしたメッセージは天の窓を開き、私たちに永遠の栄光が開かれました。ジョセフの生涯は、知恵に不足しているものがあれば信仰を持って神に願い求めることができ、答えを得られるという証です。その答えは、思いと心に霊感を与えることを通して私たちに語られる聖霊の力によってもたらされます。聖霊を通してすべてのことの真理を知ることができるのです。預言者ジョセフ・スミスに対する証が芽生えるのは、多くの場合モルモン書を読むときです。私が初めてモルモン書を最初から最後まで読み通したのは、若い頃の早朝セミナリーを通してでした。想像力を働かせて、自分がまるでジョセフ・スミスになり、初めてモルモン書にある真理を見つけるかのように読んでみようと決意しました。このやり方は私の人生に大きな影響をもたらし、私は今でもモルモン書をこの方法で読んでいます。こうすることで、ジョセフやこの本に含まれる回復された真理に対して感謝の気持ちが非常に深まります。例えばバプテスマの箇所を翻訳していた時のジョセフの気持ちを想像してみてください。どの教会にも加わってはならないと言われていたジョセフは、当然この救いの儀式とは何だろうと考えました。疑問を持ったことでジョセフは再び祈りました。その祈りはバプテスマのヨハネの訪れにつながり、アロン神権と権能を回復しました。イエス・キリストが西半球の人々を訪れられたとき、ジョセフはどう感じたのでしょうか。イエスが教え、祈り、病人を癒し、子供たちを祝福し、神権の権能を授け、聖餐を施されたことをどう思ったのでしょう。古代の教会の儀式と組織について学んだことは、後に地上に同じ教会を回復するための準備だったのです。 モルモン書の翻訳中、ジョセフと妻のエマは幼い息子の死を悲しみました。当時の説教者たちはバプテスマを受けずに死んだ子供は永遠の罪の定めを受けると教えました。これを心に留め、預言者モルモンの次の言葉を翻訳していたジョセフの気持ちを想像してください。幼い子供たちは悔い改めもバプテスマも必要ない。幼い子供たちは世の初めからキリストによって生きているからである。モルモン書の中で若いジョセフが最も驚いた箇所はニーファイ第2章の第3章だったかもしれません。この章には末日に父親の名前にちなんでジョセフと名付けられる襟抜きの聖剣者についての予言が含まれています。この未来の予言者は大いに尊ばれ、彼の腹からのために一つの大いなる価値の技をすることとなるのです。彼はモーセのように偉大なものとなり、神の言葉を使える力を与えられます。この預言者が自分自身のことだと知ったとき、ジョセフはどう感じたでしょう。彼が翻訳していたのは末日に関する次元、つまり福音の奇跡的な回復の次元でした。しかもジョセフ自身がその成就を助けることになるのです。現在この予言がどう実現したかは容易に知ることができます。私たちはジョセフが果たした多くの偉業について知っています。しかしジョセフがこの予言を翻訳したとき、予言はほとんどまだ成就していませんでした。彼は20代前半の青年でした。教会はまだ組織されておらず、ワードも支部もなく、宣教師もおらず、神殿もありませんでした。ジョセフについて聞いたことのある人はほとんどなく、彼に対して敵対した人たちがいました。それでも主がそのしもべジョセフによってなされた偉大な技を見てみましょう。この予言の成就はジョセフ・スミスの預言者としての召しを雄弁に証明してはいないでしょうか。ジョセフ・スミスに対する自分の証しに疑問を持っている人や、ジョセフの生涯と働きについて誤ったあるいは根拠のない情報のために悩んでいる人に申し上げます。回復の預言者であるジョセフ・スミスの驚くべき使命によってもたらされた多くの祝福について考えてください。ジョセフは預言者でした。ですから啓示と預言者はもう過去のものではありません。次元、癒し、天使の働きといった奇跡の日は終わっていないのです。ジョセフは預言者でした。ですから誰でもバプテスマ、聖霊の賜物、聖餐、聖なる神権と祝福を得ることができます。ジョセフは預言者でした。ですから私たちはいつの日か神、すなわち父の御顔を見てなお生きていることを可能とする神殿の祝福と儀式を受けることができます。ジョセフは預言者でした。ですから私たちは結婚と家族が私たちの幸福のために備えられた神の計画に不可欠であると知っています。神殿の儀式と制約を通して大切な家族の関係が永遠に存続できると知っています。ジョセフは預言者でした。ですから私たちには永遠への道が開かれているのです。私たちは唯一の真の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることができます。永遠の命を自分のものとすることができます。ジョセフは預言者でした。ですから何よりもイエス・キリストが神の御子であり世の救い主であられるという証が与えられています。私たちにはイエス・キリストの特別な証人の途切れることのない鎖があります。その中に現在の預言者トーマス・エース・モンソン大官庁、大官庁会顧問、そして十二使徒定員会の会員がいます。彼らの証に私もへり下り括弧の証を付け加えます。イエス・キリストは生きておられご自分の教会を導いておられます。ジョセフ・スミスは過去現在にわたり回復の預言者です。神権と権能は再び地上に存在しています。私たちが恐れることなく 主のこの素晴らしい預言者、聖剣者、啓示者への証と感謝の気持ちを表明できるように祈っています。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
1977
年、私はペルーのクスコで専任宣教師として働いていました。同僚と私はクスコ像の宣教師を壮大なマチュピチュ遺跡に連れて行く許可を得ました。遺跡の見学が終わりに近づいた頃、何人かの宣教師が山道の途中にあるインカ橋に行きたいと言い出しました。その瞬間、御霊がそこに行かないようにと私を制するのを心に感じました。その道は高さ600メートル以上もの断崖絶壁にありました。一度に人が一人しか通れない狭いところが数箇所ありました。同僚と私はインカ橋に行くべきではないと彼らに言いました。しかしその宣教師たちは行こうと言い張りました。ますます熱心になる彼らの主張に、私はついにその圧力に屈しました。御霊のささやきに反して、十分に気をつけるなら橋まで行ってもよいと伝えたのです。インカ橋へ通じる山道に入ると、私が一番後ろを歩きました。初めは約束した通り皆ゆっくり歩いていましたが、次第に宣教師たちはとても早足で歩いたり走ったりさえし始めました。ゆっくり歩くように頼んでも聞こうとしません。彼らに追いついて引き返すように言わなければと思いました。彼らのずっと後ろにいたので、追いつくために早く走らなければなりませんでした。二人並んで通ることができないほど狭い曲がり角に差し掛かったとき、一人の宣教師が岩肌を背にしてじっと立っているのが見えました。私は彼がなぜそこに立っているのか尋ねました。彼はその場所で待って私を先に行かせるべきだと感じたからだと言いました。私は先に行った宣教師たちに急いで追いつかなければならないと感じました。彼が道を譲ってくれたので、その道を少し先まで進むことができました。地面には植物がびっしりと生えていました。右足を地面に下ろしましたが、植物の下に地面がないと気づいた時にはもう落ち始めていました。私は必死に山道の下に生えていた枝をつかみました。一瞬600メートルほど下にインカの聖なる谷を流れるウルバンバ川が見えました。力が抜けたような感覚になりました。捕まっていられなくなるのは時間の問題でした。その時、私は必死に祈りました。とても短い祈りでした。口を開いてこう祈ったのです。天のお父様、助けてください。枝には私の体重を支える強さはありませんでした。自分の最後が近づいていると分かりました。落ちようとしたちょうどその瞬間、誰かが私の腕をしっかりとつかみ引き上げてくれるのを感じました。そのおかげで私はもがき続け、ようやく山道に戻ることができました。私を助けてくれたのは後ろで待っていた宣教師でした。しかし実際に助けてくださったのは天の御父でした。御父は私の声を聞いてくださったのです。私はインカ橋に行かないようにという御霊の声を3度聞いたにもかかわらず、その声に従いませんでした。私はショック状態で、顔は青ざめ、何も言えませんでした。それから私は先に行った宣教師たちのことを思い出し、彼らを見つけに行き、自分に起こったことを彼らに伝えました。私たちはとても慎重に無言でマチュピチュに戻りました。帰りの道中、私は黙っていました。そして主が私の声に耳を傾けてくださったのに、私が主の声に耳を傾けていなかったことに気づきました。私は主の声に従わなかったことに対して心に深い痛みを感じると同時に、主の憐れみに対して深い感謝の念を感じました。 主は私にご自分の正義を行使されることなく、深い憐れみによって私の命を救ってくださったのです。その日の終わり、個人の祈りの時間に、私は心から憐れみ深き父、慰めに満ちたる神に祈りました。キリストを信じながら誠心誠意祈ったのです。その日の朝、私は口先だけで祈り、そして自分が死にそうになった時、心から主に祈りました。私はそれまでの人生を振り返りました。そして多くの場面で天の御父が深い憐れみをかけてくださっていたことに気づきました。主はその日、ペルーのマチュピチュとクスコで私に多くの教訓を与えてくださいました。私が学んだ最も大切な教訓の一つは、いつもキリストを信じる信仰を働かせながら誠心誠意祈る必要があるということです。ある時、主イエス・キリストはあるところで祈っておられ、そしてそれが終わった時、弟子の一人が言いました。主よ、私たちにも祈ることを教えてください。そこで主は弟子たちに祈ることを教えられました。主はゲツセマネの園で、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと祈られました。その主の思いを、主の姿を思い描くとき、主は今日も私たちに祈るよう教えておられるのです。祈るときに、私の思いではなく御心がなるように願っているでしょうか。パウロはイエスが肉の生活のときに、特にゲツセマネの園で祈られたときの様子を描写しています。激しい叫びと涙とをもって、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。皆さんの祈りは心からの祈りですか、それとも口先だけの祈りですか。表面的な祈りになっていないでしょうか。イエスは切に祈り、御父と語られました。さて、民衆が皆バプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けた。皆さんは祈るとき、天が開けたと感じるでしょうか。最後に天とつながっていると感じたのはいつでしょうか。イエスは大事な決断に備えるために御父に祈られました。イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られました。祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名前をお与えになった。皆さんは大事な決断に備えるために天の御父に祈っているでしょうか。祈りの時間のために自分を備えているでしょうか。イエスはアメリカ大陸に来られた時、人々に祈るよう教えられました。またイエスは彼らに祈り続けなさいと言われた。しかし実は彼らはまだ祈るのをやめていなかった。イエスは常に祈るように進めておられます。イエスは天の御父が私たちの祈りを聞き、最善のものを与えてくださると知っておられます。なぜ時に私たちはそれを受け取りたくないと思うのでしょうか。私たちが天のお父様といった瞬間、御父は私たちの祈りを聞き、私たちと私たちの必要に敏感になられます。御父の目と耳が私たちに向けられるのです。御父は私たちの思いを読み、心を汲み取られます。御父に隠し事をすることはできません。さて、素晴らしいことに、天の御父は皆さんを愛と憐れみの目でご覧になります。私たちの理解を超える愛と憐れみです。しかし天のお父様と言った瞬間に、御父はその愛と憐れみをもたれます。そのため祈りの時間は極めて重要な時間なのです。天の御父は、あなたは問題があるときにだけ祈るので、今はあなたの祈りを聞きませんと言われるようなお方ではありません。そのように言うのは人間だけです。 御父は私がどれだけ忙しいか分かっていないでしょうとは言われません。そのように言うのは人間だけです。イエスが祈られたように私たちも祈ることができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Dear sisters and brothers,
愛する姉妹兄弟の皆さん、主のしもべたちからの教えはなんという祝福でしょう。天のお父様がさまざまな方法で私たちを導き祝福してくださるのは素晴らしいことです。本当に身元に帰ることを望んでおられます。医学部を出た若い医師であった私は、競争の激しい高度な小児科の研修訓練に入ることができました。他の研修医に会った時、自分がこの中で一番劣っていると感じました。自分はそのグループについていけないと思ったのです。3ヶ月目のある夜、私は病院のナースステーションに座っていました。肺炎の少年に指示書を書きながら泣いたり眠ったりを繰り返していました。人生で一番落ち込みました。10歳のその子の肺炎の治療法が全く分かりませんでした。自分は何をやっているのだろう。そう思った時、先輩研修医が私の肩に手を置きました。どうしたのかと聞かれて、私は胸の内を吐き出しました。彼の答えで人生が変わりました。彼は自分や他の先輩研修医全員が私のことをいつか優秀な医者になると感じていると言ってくれたのです。つまり私自身よりも私を信じていてくれていたのです。この経験のように教会員がこういうのをよく耳にします。私は人としてどうだろうか、本当に日の境の王国に行けるのだろうか。まず十分に善良な人など存在しません。自分の力で救いを勝ち取り、救いを受けるに値する人などそもそもいません。でも主の前に受け入れられるかどうか心配になるのは理解できます。教会で誰かから自分を改めるよう言われたら、それが心からの勧めであっても落胆してしまうことがあります。全部行うのは難しい、みんなのようにはいかないなどと心の中で思ってしまいます。おそらくあの病院での私のように感じているのでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、他人と自分を比べるのはやめてください。競い比べることで自分を無駄に苦しめているのです。自分の行いや持ち物、また他人の意見によって自分の価値を誤って判断してしまいます。比べるなら過去と現在の自分を比べましょう。さらには将来なりたい自分と比べましょう。唯一の重要な評価は御父が私たちについて考えておられることです。主にどう思われているのか心から尋ねてください。神は私たちを愛し誤りを正します。落胆はサタンの策略です。率直に申し上げます。私は善良だろうか、私にもできるだろうかという疑問への答えはこうです。はい、あなたは悔い改め続け、正当化や反抗をしなければいつか必ず十分な善良さを得ることができます。天の神は私たちを試合から退場させる口実を探す冷酷な審判ではありません。神はご自分の子供たち全員が身元に帰ってきて永遠に共に住むことを何よりも望んでおられる完璧な愛にあふれた御父です。神は私たちが滅びではなく永遠の命を得られるようその一人子を与えてくださったのです。この永遠の真理を信じてください。そしてそこから希望と慰めを得てください。天の御父はそれができる前提で考えています。それが御父の技であり栄光なのです。私はこの原則を教えるゴードン・B・ヒンクレ大官庁が大好きです。何度もこうおっしゃっていました。兄弟姉妹、主が私たちに期待されているのは努力だけです。それも本当の努力です。本当に努力するとは最善を尽くし改善点を認識し再び努力するという意味です。これを繰り返すことで私たちは主に近づき、ますます主の御霊を感じます。そして主の恵みや助けを受けるのです。 主の私たちを助けたい気持ちを理解できていないと思うことがよくあります。デビット・A・ベトナー長老の次の言葉が大好きです。大半の人は食材が罪人のためにあることを明確に理解しています。しかし私たちは食材が生徒のためにもあることを理解しているでしょうか。そして食材は私たちが悪に打ち勝ち、悪を避けると同時に善を行い、善になる助けを与えてくれます。主の恵みを通して人は自分の力だけでは行うことのできない良い行いをする力と助けを受けます。この恵みは一人能力を授ける力であり、一人一人が日の栄の王国にふさわしくなるためにぜひとも必要な助けです。そして助けを授かるためにしなければならないのは、それを求めてから受けた正しい促しに基づいて行動することだけです。喜ばしいことは、悔い改めるなら過去の罪によって生涯が妨げられることはないということです。モロナイは当時の罪人について教えています。しかし悔い改めて真心から許しを求めた者はその度に許された。主ご自身罪人についてこう述べました。もしその者があなたと私の前で罪を告白し真心から悔い改めるならば、その者はあなたを許しなさい、あなたも、その者をあなたは許しなさい、私もその者を許そう。そして私は民が悔い改めるたびに私に対する彼らの過ちを許そう。何度も繰り返されて罪が罪であっても心から悔い改めるなら神は許してくださいます。ホランド長老は次のように言いました。機会を逃したと考え多くの過ちを犯してしまったと感じていても私は明かします。あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなどありえないのです。決して罪を犯しても良いという意味ではありません。罪には常に結果が伴います。罪は常に罪人と被害者の両者を傷つけ苦しめます。真の悔い改めは簡単ではないのです。さらに心から悔い改めるなら罪による罪悪感や汚れを取り除かれるとはいえ、全ての罪の結果がすぐにはなくならない場合もあることを理解してください。時には罪の結果が生涯残ることもあります。心のこういうつぶやきは最悪の罪です。今罪を犯しても後で悔い改めればいい。これはイエス・キリストの犠牲と苦しみに対するあざきりです。主ご自身こう宣言されました。主なる私はほんのわずかでも罪を見過ごしにすることはないからである。アルマもこう述べています。見よ、あなたに言っておくが、悪事は決して幸福を生じたことがない。この言葉の真実さは、罪を繰り返し御霊を遠ざけ落胆し、ついには悔い改めるのをやめてしまうことから分かります。もう一度言いますが、主の贖罪により悔い改めが心からのものであるなら完全な許しを受けます。正当化はしてはならないことです。神はこの難しさをご存知なので、今の自分で受け入れてくださるというような弁明はできません。本当に努力するとは、主の標準に達するまで努力し続けることを意味します。その標準は神殿推薦状の質問に明確に示されています。その他にも、反抗というものが天から私たちを引き離し助けから遠ざけます。モーセ書によれば、サタンは反抗したために天から追い出されました。いつもこう思うときは反抗と言えます。神はいらないし、私に悔い改めも必要ない。救命措置を拒否するようなことがあれば、それは肉体の死を招きます。私は集中治療の小児科医としてそのことを知っています。同様に、神に対する反抗は助けと希望であるイエス・キリストへの拒否であり、霊の死につながります。これを自分だけで乗り越えられる人はいません。イエス・キリストの功徳と憐れみによらなければ十分に善良とはなれないのです。しかし神は選択の自由を尊重なさるので、努力なしに救いはありません。それが恵みと努力のバランスです。私たちを助け変えたいと望んでおられる主に希望を抱くことができます。実際すでに皆さんは主に助けられています。立ち止まり、日々の主の助けに気づいてください。皆さんが正当化や反抗ではなく、努力し悔い改めてキリストの助けを懇願するなら、皆さんは十分な善良さにより主に受け入れられます。キリストにあって完全となり、 日の栄えの王国に行くことができます。そして神がご自分の子供たち皆さんや私に対して望んでおられる祝福と栄光と喜びを授けられるでしょう。そのことを明かします。神が生きておられ私たちの帰りをお望みであることを明かします。イエスが生きておられることをイエスキリストの聖なる御名によりアーメン。
今朝美しい音楽を提供してくださったモルモンタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最終話者は十二使徒定員会のニール・L・アンダーセン長老です。彼のお話の後、閉会にあたり聖歌隊が試練の多い道もひるむなを歌います。閉会のお祈りは70人のマーカス・B・ナッシュ長老です。
Much of the important work of God.
世の神の大切な技の多くは世の人の目には見えません。紀元前6世紀には中国の孔子や東インドのブッダなど傑出した思想家が輩出されていたにもかかわらず、神の神権の力はバビロニアの王ネブカデネザルの治世にとらわれの身で暮らしていた預言者ダニエルの上にありました。夜に見たある夢に悩まされ、ネブカデネザル王は彼に仕える魔術師や占い師に王が見た夢の内容とその夢の解釈の両方を告げるよう求めました。もちろん彼らは王の見た夢を告げることなどできませんから抗議しました。世の中には王のその要求に応じうる者は一人もありませんし、そのような要求をする王もありません。ネブカデネザル王は彼らができないことに怒り、王の顧問を全員殺すと言い渡しました。王に仕える知者の一人であったダニエルはこの秘密について天の神の憐れみを乞いました。奇跡が起こりました。王が夢で見た秘密の事柄がダニエルに示されたのです。ダニエルは王の前に連れ出されます。あなたは私が見た夢とその解き明かしとを私に知らせることができるのか。ダニエルは答えました。知者、法術師、博士、占い師などは王が夢に見た事柄を王に告げることはできません。しかし秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。天の神は一つの国を建てられます。一つの石が人手によらずに切り出され、大きな山となって全地に満ち、これはいつまでも滅びることがなく、この国は立って永遠に至るのです。その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。夢の説明とその解き明かしを得た王はこう宣言しました。あなた方の神は神々の神、王たちの王である。神が奇跡的な方法でダニエルを助けた時に、イエス・キリストの福音が将来地上へ回復されるという予言が明らかにされました。一つの国が全地に満ち、いつまでも滅びることがなく、立って永遠に至るのです。ニーファイが予言したように、末日には教会員の数は比較的少ないものの、会員は全地におり、神権の力と儀式はそれを望むすべての人に与えられ、ダニエルが予言したように地に満ちるのです。1831年、予言者ジョセフ・スミスは次の啓示を受けました。王国と地の四方からのイスラエルの集合の鍵は地上の人に委ねられており、あたかも人手によらずに山から切り出された石が全地に満ちるまで転がり進むように、そこから福音は地の果てまで転がり進むであろう。イスラエルの集合は奇跡であり、巨大なパズルのようなものです。再臨という輝かしい出来事に先立って、パズルのピースが正しい位置にはめ込まれていきます。山と積まれたパズルのピースを前にして私たちが困惑するように、初期の生徒たちには回復された福音を全世界に携えていくことなど不可能に近い使命に見えたはずです。しかし始めました。一度に一人ずつ、一ピースずつ、端のピースを見つけ、この神の技の外枠を正しく埋めていきます。少しずつ、人手によらずに切り出された石は転がり進みます。数百人が数千人になり、今や誓約を交わした数百万人もの末日生徒があらゆる国にいて、この不思議な驚くべき技というパズルのピースをつなぎ合わせているのです。私たち一人一人がパズルのピースであり、他の大切なピースがはまるのを助けています。皆さんはこの偉大な技に必要とされています。私たちの行く先は今はっきりと見えています。残った空白を私たちが埋めるときに、奇跡が引き続き起こり、 主の御手が導いているのを見ることができます。かくして大いなるエホバは宮沢なったと告げられ、威厳と栄光をまとって戻ってこられるのです。トーマス・S・モンソン大官庁はこう言っています。今こそ会員と宣教師が一致協力して主の葡萄園で働き、人々を主の身元に導く時です。もし私たちが主の技を成し遂げるために信仰を持って行動するなら、主は私たちの働きを助けてくださいます。かつて専任宣教師の肩にかかっていた神聖な責任は、今やすべての会員の肩にかかっています。私たちは皆回復された福音を分かち合いたいと思っており、感謝すべきことに毎週何千人もの人がバプテスマを受けています。しかしこの素晴らしい祝福があっても、兄弟姉妹を気にかける気持ちと神に喜んでいただきたいという思いは、世界中に神の王国を分かち合い強めることを今すぐしなければという気持ちを募らせます。福音を分かち合いたいという強い願望があっても、過去の失敗にがっかりしている人もいます。皆さんは次のような気持ちを感じるかもしれません。家族や友達に教会について話したけれども、興味を示す人はあまりいないし、拒否されるたびにだんだん気後れしてくる。もっと頑張るべきだということは分かるけど、行き詰まっていて後ろめたさばかり感じる。皆さんの助けになれればと思っています。後ろめたさは私たちが変えるべきところを思い起こさせる重要な役割がありますが、後ろめたさがもたらす効果には限界があります。後ろめたさはガソリン車のバッテリーのようなものです。車の車内灯をつけ、エンジンをかけ、ヘッドライトを点灯することはできますが、これから走る長旅に必要な燃料を提供するわけではありません。バッテリーだけでは足りないのです。後ろめたさも同じです。福音を分かち合うときに、自分に欠けていると思うものに対して後ろめたさを感じるのをやめるよう提案します。むしろアルマが教えたように、他の人たちが神にあがなわれ、大地の復活に預かる人々と共に数えられて永遠の命を得られるように、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になる機会が与えられるよう祈ってください。これは後ろめたさよりもはるかに強い動機です。いつでもどのようなところにいても神の証人になるならば、生き方にも話す言葉にもそれが反映されます。キリストを信じる信仰について率直に話してください。機会があれば、キリストの生涯やキリストの教え、キリストが全人類にくださった比類ない賜物について話してください。ウクトドル館長がさっき言われたように、キリストの告げられた力強い真理をモルモン書から引用してください。キリストは次の約束を与えられました。人の前で私を受け入れる者を、私は天の父の前で受け入れるであろう。約束します。神の証人になる機会を心から求めてよく祈るならば、その機会が訪れ、さらなる光と知識を求めている人があなたの前に現れるでしょう。霊的な促しに応えるとき、聖霊はあなたの言葉を人の心に届けてくださいます。そしていつの日か、救い主が御父の前であなたのその行いについて告げてくださるのです。人が神の王国に行けるよう助ける霊的な技は複数の人で行うものです。できる限り早く宣教師の助けを借り、天の助けを祈り求めましょう。しかし忘れないでください、人が改宗する時期は全てあなたの行いで決まるというわけではありません。カムラ・ペルサンドはモーリシャス諸島出身で、1991年2月に私たちと出会った時、フランスのボルドーで医学部に通っていました。私たちは真理を求める人に福音を伝えることができるようにと家族で祈っていましたから、我が家で彼女を教えました。 私は彼女にバプテスマを施す特権に預かりましたが、カムラが教会に入るのに最も大きな影響を与えたのは私たちではありませんでした。友達や宣教師、そして家族までもが彼女の故国で神の証人となってくれていたのです。そしてある日、フランスで彼女にとってちょうど良い時に、カムラはバプテスマを受ける決断を下しました。それから25年経った今も、その決断の祝福は彼女と周りの人にあり、彼女の息子は現在マダガスカルで伝道しています。救い主の愛を人に伝える努力を合否のあるテストのように、自分の気持ちを分かち合った時や宣教師に会うのを勧めた時に友達の反応が良かったかどうかで成績が決まるものとして見ないでください。肉体の目では私たちの努力の成果を判断することも、いつ成果が出るかを定めることもできないのです。救い主の愛を人と分かち合えば、私たちの評価は常に A プラスです。政府によっては伝道活動を制限しているところもあるため、教会の気高い会員たちはいつでもどのようなところにいても神の証人になるために、より一層大きな勇気を示しています。モスクワ出身のナデスタはよくプレゼント用の箱にモルモン書を入れ、周りにキャンディーをたくさん詰めます。彼女は言います。これはあなたにあげられるものの中で一番甘いものなのよと相手に言うんです。ウクライナのスベトラーナはバプテスマを受けるとすぐにバスでよく見かける男性に福音を伝えた方がいいと感じました。その男性がバス停で降りるときに、彼女は神様についてもっと知りたいですかと尋ねました。男性は知りたいですと言い、宣教師から教えを受けてバプテスマを受けたのです。この男性とスベトラーナはその後ドイツフライベルク神殿で結び固められました。気をつけてください。祝福は思いがけない形でやってきます。7年前、罪のキャシーと私はディエゴ・ゴメスと彼の素晴らしい家族にソルトレイクシティで出会いました。彼らと一緒に神殿のオープンハウスに出席しましたが、教会についてもっと学ばないかという誘いは丁重に断られました。今年の5月、ディエゴから驚くような電話がありました。人生の一大事が起こり、ひざまずいて祈ったのだそうです。彼は自分で宣教師を探して教えを受け、バプテスマを受ける用意ができていました。今年の6月11日、私は友人であり共に弟子の道を歩むディエゴ・ゴメスと共にバプテスマの水に入りました。彼の改宗はふさわしい時にやってきて、神の証人として手を差し伸べてくれる多くの人の助けと支えがあって実現したのです。全世界にいる教会の素晴らしい青少年とヤングアダルトに特別な勧めとチャレンジを差し上げます。神の証人になってください。皆さんの周りの人たちは霊的な質問を心よく受け入れてくれます。パズルの話を覚えていますか？皆さんは手ぶらで立ち向かうわけではありません。皆さんにはテクノロジーやソーシャルメディアがあります。皆さんの力が必要です。この偉大な技にさらに深く携わることを主は皆さんに望んでおられます。救い主は言われました。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を教え、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。皆さんがアフリカやアジア、ヨーロッパ、北米、中央アメリカ、南米、太平洋地域、世界中のさまざまな場所に住んでいるのは偶然ではありません。なぜならこの福音はあらゆる国民、部族、国語の民、民族に伝えられる必要があるからです。天の神は一つの国を建てられます。一つの石が人手によらずに切り出され、大きな山となって全地に満ち、これはいつまでも滅びることがなく、この国は立って永遠に至るのです。 その夢は誠であって、この解き明かしは確かです。最後に教義と誓約の言葉を引用します。主に呼び求めて、主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者がそれを受け入れて来るべき時に備えられるようにしなさい。その時、人の子は地上に建てられた神の王国に会うために、その栄光の輝きをまとって天の中を下ってくるであろう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven,
お父様、私たちは心から感謝いたします。たくさんの祝福とここにいることができることに、この大会に参加できたことに感謝いたします。教えられた教義に感謝いたします。また原則と、それは本当に私たちにとって心においしいものであり、心地よいものであり、私たちに栄養を与えてくださいました。私たちがここに入れることに、私たちに与えられた勧めに感謝いたします。私たちがこれらのことを生活の中に取り入れ、これらの勧めを受け入れ、この福音を生きることができますように、生活の中に取り入れることができますよう祝福してください。また聖霊が私たちに知恵を与え、そして私たちが祝福され、この大変な時代においても祝福を受けますように、このことを 愛を持って、希望と持って、信仰を持って、あなた様とあなた様の御子イエスキリストに感謝し、イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
マツジス聖徒イエスキリスト教会第186回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。